안녕하세요. 우리 사랑한 메일폼의 전치자 한 분이 말이죠. 한국어 공부는 티끌 모아 태산이다 이렇게 표현을 해주셨더라고요. 하루하루 정성스럽게 공부를 하시면 그 태산같이 느껴지던 한국말을 언젠가는 정복하게 됩니다. 한국어 마가진 사랑해요 한국말 신고약의 편집장 코토부터 가츠키오です.
우리가 본난 시혁을 현재 받고 있지만 우리는 오늘도 컴퓨터 곁을 지키면서 사랑해요 한국말과 함께하고 있습니다. 아시스탄트의 에미です.
예, 사랑한의 메일 홈이 사랑한트는 사랑해요 한국말 ですね.
사랑한の。そうです。
사랑한의 메일 홈이 리스너의 方 1人가 ですね. 한국어의 勉強は 지리모 積もれば 山となるだ. このように表現してくださっていたんですよ。 一日一日真心を込めて勉強すれば その山のように感じていた韓国語をいつかは征服するようになります。 私たちが春の陽気の誘惑を現在受けていますが、 私たちは今日もコンピューターのそばを守りながら サランヘヨ・ハングマルと共に過ごしています ということを言いました。 はい、 ということで前回は 5月の家庭の月について 前半、折になる、子供の日と、覚えになる、父母の日と、イビャンへなる 養子の日も説明したんですね。 はい、じゃあ次は何ですか？
次に来るのが 5月の15日 ススンへなるですね。
はい、先生の日ね。先生の日なんて日本にないですよね。 はい、ないですね。ススンへなるですから 先生っていう言葉よりも
師匠？
そうですね。 師だね。
師？
うん、師。 恩師の日みたいな。
恩師の日って感じですね。
そうだね。 ススンっていうのは韓国で ではもう本当に親しい思いとかね、本当に尊敬してるって気持ちがこもった言葉ですね。で、結構この日も行事がすごいんだよね、学校で。どんな風にすごいんですか？イベントとかやって子供たちがみんなでサプライズのパーティーやったりとか、私も中1の息子がパーティーをして帰ってきたんですよね。 風船をみんなで膨らませて黒板にハート型に貼り付けたんだって。で、その真ん中にススンへなる先生ありがとう、愛しています、サランヘヨってね、大きく書いて、教卓に生徒の数だけのチョコパイを重ねて、花束を渡してチョコパイの上のろうそくに火を灯して、みんなでススンへうねの歌を歌った。
先生嬉しいですね。
ああ、なんとかだ、ススンへうね、とか、
その歌は知ってます。
そうそうそう、仰げば尊しみたいなのを歌う わけよ。ススンのオン。そうそう。で、人気のある先生の机は、この日は贈り物山積みになっちゃうわけ。知らない。あんまり人気がない先生は贈り物ほとんど来ないの。かわいそう。そうよ。まだ担任でも持ってればいいけど、担任も持ってなくてあんまり人気ない先生は寂しい日なの。かわいそうだ。そうそう。
で、これがあまりにもちょっとこう、度を過ぎちゃったんですね。そう、度を越したってことで、学校によっては休みにしてしまう。学校も出てきてるっていうことなんですよね。でも、その日の前後ぐらいに子供たちがカーネーションとか持ってきますよね。カーネーションを持って歩いてる子供がね、この日はね。います。はい。いて、なんか家庭通信文とかでも、ススンへなるについてみたいなお知らせが来るんですよ。この日はプレゼントとか持ってこないでください。心のこもった手紙
だけを送ってくださいみたいなことだけを書いて、その手紙にお金は忍ばせないでください。そうそうそう。なるほどね。はい、そういうのがあるよね。あります。うん。あとはあの
TV
のサラン進行っていう番組ね。テレビは、そうだね。テレビは愛を乗せてっていう番組でよく恩師を探してあげるっていうね。先生を探してね、もう涙で再会してひれ伏してクンジョルを捧げるんだよね、先生にね。なんか孫仙人って呼ぶんですよね、あそこで。そうそうそう。そういうのがね、 やっぱり韓国らしい先生ですね。あとあのインターネットで人探しサイトみたいなのがね、過去の恩師を探してくれるサイトとかすごい人気だったりとかね、韓国はさすがに儒教の国だって感じですね。はい。実はあのうちの娘が日本の中学に今留学してるんですけど、日本に行って一番最初に驚いたのが、この友達が先生にタメ口を使うっていうことだったんですよね。
私普通に使ってましたけどね。
まあ今ね、昔と違ってそうなんだと思うんですけど、 最初中の友達が先生に対してタメ口使うの聞いて、あ、この子の女なんだって思ったって。<笑>かわいい。あとあのプリントとか韓国では必ず両手で受け取らなきゃなんないんでね。まあ片手で受け取る時もあるんだけど、右手を使って左手を添えるっていうね。 右手っていうのは오른손っていうんだけど、これは正しい手という意味なんですよ。で、왼손っていうのは上だっていうのは間違ったって意味で、正しい手を使って間違った手を添えて、そういう感じで姿勢を正して受けてるわけだけど、そういうの日本にはないじゃないですか。
そうですね、
それでちょっとびっくりしちゃってね、それは文化の違いなんだよってこと言ったんですけどね、まあ、いずれにしても日本も昔はそれこそ三歩下がって死の影踏まずとか言ったもんだもん、先生の影も踏んじゃいけないの、まあ、そういう精神が韓国には残っているということで、進むなりについて説明しましたね。それではじゃあ今日の勉強ですね。おぬれ韓国前、今日は前回に続いて勧誘の言葉、誘う言葉の2番目ですね。前回ちょっとね、一つ言わなかったのが、お会いしたいんですけどって一番基本的な話を言わなかったんだけど、これちょっと付け加えて、何ですか？
한번뵙고싶은데요。
뵙다というのがお目にかかる、見るという보다の謙譲語なんですけど、뵙다。한번뵙고싶은데요。これがまあ一番基本的な誘いの言葉じゃないかと思うんですけどね。ということで今日やるのは、食事に誘う言葉です。
食事基本ですね。
そうです。韓国人食事をね、誰よりも大事にする民族じゃないかと思うんですけど、今回はまずね、韓国では美味しい店を知っていますっていう言葉自体がもう食事に誘った言葉になるんだよね。だからまあ例えば美味しい三角サルの店知ってますとか、美味しいカムジャタンの店知ってんだけどって言ったら、もうそれはカムジャタン食べに行こうっていう意味になってしまう、ね。美味しい店知ってんだけどって言って自分で行ってってことにならないのね。
ならない。それでとか言うこともない。
そうだよね。おー行きましょうって話になるんだけど。で、まあだから食事に誘う言葉として美味しい店を知っています。何ですか？
맛있는집을알아요。
ってことですね。맛있는美味しい집을、家ですけど、まあこの場合は店という意味で알아요、知っていますってことですね。ということで、まああとは、こういうふうに誘った場合は必ずその人がおごってくれるってことだよね。日本みたいに各自負担の発想がないからね。
あれびっくりするみたいですね、韓国人、あの割り勘。こうみんながご飯食べ終わった後にお金を集めてる姿がびっくり。
そうそう、しかもなんかもう50円単位とかで
割ったり。
あれはびっくりするよね、韓国人ね。あともう一つびっくりするのは、こういうの食べた後に、レジの前に行って、自分の分だけ払うやつ。私はトンカツとかね、私はハンバーグとか言って、一人一人これ払ってるの見て、まずね、韓国では店の主人がびっくりしちゃう。なんともう仲良く話してたのに、実は他人だったのか。他人じゃないと絶対ありえない光景なので、韓国では必ず誰かがまとめて払う、だから韓国人と付き合う上で気をつけたらいいのが、相手が出してくれるという時に、申し訳ないのでって言って、私の分は自分で出します、これはね失礼なの。
日本人の発想だったら全部出す。
日本人の発想としてそうやっちゃいかねないんだけど、日本人ってやっぱりその自分もまとめて出すのも相手がまとめて出すのも両方嫌っていうのがちょっとあるから、私の部分だけは出しますみたいな、これはね、だったら素直におごってもらった方がよっぽど気持ちがいい、ということですよね。そういうことで、続いて、じゃあもう率直に言う場合ですね、私が接待いたします。どうなりますか？
내가대접할게요。
ということですね。내가、私が대접할게요。대접っていうのは文字が逆なんですよ。大切と書いて대접って言いますけど、もてなしとか、まあ、接待の意味ですね。대접할게요ということですね。そしてじゃあ、目上の人に対してちょっと丁寧に言うためにはどうなりますか？
제가대접하겠습니다。
ということですね。제가、私がみたいな、ちょっとへりくだった言い方ですね。제가대접하겠습니다。입니다。タイで言ったらこうなります。で、これがもっと砕けた言い方になると、おごってやるよっていう言い方ありますよね。俺がおごりを出すぜという直訳すると。何ですか？
半トン抜けよ。
ということですね。半トン。これは半っていうのは一つの、トンっていうのは、おごりのことなんですけど、それが寝るけよって次が二運で始まるので、子音同士で調和を起こして異運になっちゃうわけですけど、半とっていうのが半とん寝るけよっていうふうになります。これは、もてなしを俺がしますという感じで、ちょっとこう砕けた表現ですね。で、またよく使われる言葉として、なんか相手がいいことがあった時に、あ、なんかおごってくれないとっていう言葉がありますよね、これ使って。何ですか？
半とん寝やじ。
ということですね。半トンネアチ、おごらないとねっていう言葉でした。 はい。で、続いて最後に、もっと砕けたっていうか。
こっちの方が多分最近は多く使うと思いますよ。うん
ね、俺が撃つぜっていうのがあるんだよね。今日は俺が撃つぜ、うん、ピストル撃つような感じで。うん、はい、なんて言いますか、
오늘은내가쏜다。
はい、ってですね。쏜다、쏘다っていうのは、まあ、ピストルなんかを撃つということで、うん、俗語として、まあ、おごる、ね、お金を撃つわけですね。これは結構ドラマとかでしょっちゅう聞かれてるはずなんです。오늘내가쏜다とかって言って、まあ、威勢のいい人がね、いう言葉ですね。
내가낼게とか普通に、うん。そういうのの方が。
まあ、簡単に言うと、내가낼게요。私が出しますよ、っていうふうに言うのは、내가낼게요ってことですね。
あとはもう誘うときにストレートにパプサジュッケっていう風に誘いませんか。
そうってのもあるね、うん、ご飯おごってあげますよってことですね、う
ん、はい、
はい、ということで発音練習してみましょう。それではまず、美味しい店を知っています。
맛있는집을알아요。맛있는집을알아요。
はい、じゃあ私が接待いたします。
내가대접할게요。내가대접할게요。
はい。じゃあ、目上の人に対して尊敬する言葉で。
제가대접하겠습니다。제가대접하겠습니다。
はい。じゃあ、人をおごりするよ。ね。
한돈낼게요。한돈낼게요。
はい。人をおごりしないと。
한돈내야지。한돈내야지。
はい、じゃあ今日は私がおごるよ、あるいは今日は俺がおごるよっていう言葉。はい。
오늘은내가쏜다。오늘은내가쏜다。
はい、そう、ノーオンですね。はい、ということで、じゃあ楽々韓国語勉強法、聞いて真似する極意のまとめ編ですね。で、実例として模範になる人を探してみたんですけど、はい、その結果、あゆみちゃんの下宿時代の知り合いでね、なんと今話題のドラマアイリスの台本を日本語に訳したという人の経験が一番いいんじゃないかってことになったんですよね。
はい。
はい。ということで二人で突撃インタビューをしてみました。
どうでしたか？
あ、私はもう
目が、面白い子ですよね。
そうだね。点になりましたけど。
なんか、いつでもあのテンションなんですよ。
なるほどね。弾けた人でしたね。はい。はい、ということで、じゃあ聞いてみましょう。
はい。
日韓人に聞く。はい。それでは、日韓人に聞くということで、今日は翻訳フリーランサーのルミちゃんに来ていただきました。
どうもこんにちは。
今日本でね大人気のアイリスの台本を日本語に翻訳したということなんですけど、
はい、
全部翻訳したわけじゃないんだけど、まあ、一部をね翻訳したということですね。下宿が一緒だったんです
ね。うん、そうですね、
うん、まず高校卒業して韓国に来ようと思ったんですよ。
そうですね。
最近はやっぱりその韓流部分で韓国の大学に留学しようとする人も結構多いんですね。
そうみたいですね。
最初は何？語学堂というところで勉強するんですよね。
はい。
うん。
韓国語だけを学ぶっていう感じですね。
そりゃそうだね。
語学堂ですからね。あと韓国の文化とかね。
そうだね。なるほど。韓国の文化を最初はなんか 1年だけ来ようと思ってたんでしょ。うん。ところがやっぱ韓国は良くて。
あ、そうですね、
うん。
日本に帰りたくなかったですね。
あ、そうなの。
もうここに住みたいと思ったんですね。
どうして？
どうして？私韓国人っぽいんですよ。
あ、なるほど。
性格とか、
うんうん、
日本人みたいななんかなんていうんですかね、社交辞令っていうんですかね。
そういうの嫌だったのね。
嫌だったんですよ、うん、性格上。あ、うん、韓国人みたいにはっきり物事言ってくれたり。
うんうん、
それが良かったですね、うん。それだけじゃないですけど。
うん、
なんかもう気持ちよかったですね。裏がないみたいな。
うんうん、
ああ、私の世界だと思いましたね。う
ん、でもなんか話を聞くと本当は日本では看護婦さんになりたかったんでしょ。
そうなんですよ。
その夢を捨ててまで韓国に残ろうと思ったわけね。看護学校行くはずだったのが、韓国で普通の大学に帰ったわけだからね。
そうなんですよ。
うん、
でもそれに後悔はないですね。
うん、そして、まあ、アイリスの翻訳までするようになったということです。
確かに
今や大ブレイクですよ。あれはなんかもう韓国でもてかアジアでも最高のお金かけてるの。13億円ですからね。
確かにかかってそうです
よ。結構お金もらったんですか。
そうですね。まあぼちぼち。
ぼちぼちね。やっぱり違うね。アイリスの翻訳っていうのは、ね、
相当長いんですよ。
うん、そうだね。
いや、いきなり電話かかってきて、
うん、
そう、時間がないって焦ってるんですよ。
いろんな人にこう一部ずつが渡した感じだと思いますよ。
そうなんですね。
うん、
そんなこと言われてもみたいな。
うんうんうん。
もう生まれて初めて2日間寝ない、うん、食べないで。
あ、本当に、
ええ、
すごいね。
目の下グリーンしてるから
クマができて、
ええ、
うん、 難しかった。
いや激しかったですね。
あ、内容が激しかった。
ええ、もう映画の世界に入り込んじゃった感じでした。あ、
もうテロの話だもんね。
ええ、もう私主人公かのようにもうこれ打ちながら肩ヒックヒックさせて。
さすがアイリスだね。
本当生々しかったですね。うわーみたいな。
翻訳しながらもね、そこまで人をのめり込めるという、それはさすがアイリスですね。
でもこうやって頑張ってる人のおかげで日本でもアイリスがこう見れますよね。
うん、そうですね。本当ですよ。まあ確かに韓国でドラマもそうだけど、映像関係の仕事ってのも強行突破でやるからね、仕事をね。むちゃくちゃやってるよね。
むちゃくちゃやってますよ。
うん。で、その高校卒業して韓国の語学で留学して、まあ本当は1年で帰ろうと、日本で看護婦やろうと思ってたのに、韓国でずっと暮らしていこうと思ったその理由みたいなのもうちょっと。
私ね、韓国語もわからないで来たんですけど。お
お、そうなんだ。
で、あとかやとかわからないで来たんですけど。
あとかやとか。あやおやの話ね。
金当たらとかね。
うん、
何もわからないで来たんですけどね。
うん、
来たら、
うん、
なんか言葉ではうまく言えないんですけど、ここだと思ったんですね。
うんうんうん、
韓国人も情が深いですから、
うん、
初めて会ったのに初めて会ったような気がしなかったんですよ。
そうなんだ。
あ、ルーミー、ルーミーって、もう長年の付き合いかのような。温かくね、カムサジュゴ
包み込んでくれて、
包み込んでくれて、どれだけ救われたか、あったかいなと思いましたね。
それで韓国に、
そうですね、
魅了されたわけですね。韓国語勉強どうでした？
いや、
大変だったでしょ。
かなり、
うん、
何もわからないですからね、
うん、そんな
人珍しい。他の友達は、
うん、
まあ、アンニョンハセヨとか読めたり書けたりしてましたから、
うん、
私ビリだったんですよ、
うん、
部屋で
クラス、
クラスね、
うん、
だから私人よりもね勉強しないとついていけないじゃない、
うん、
頑張りましたよ。そして韓国人の友達ともたくさん付き合うようにしてね、
うん、
覚えたての韓国語をすぐ韓国人に使うようにしてたんですね、
うんうんうん、素晴らしいね、
うん、
それでまあ発音がおかしかったらすぐ直してくれるし、
うん、
そうやって覚えてたわけです
よ
ね、
うんうん、なるほど、
まさにこれじゃないですか。
そうですよね。で、そういうふうに1年間勉強したらトップになっちゃったんでしょ。
そうなんですよ。
すごいね。最初来た時ビリーが、
私負けず嫌いなんですよ。
うん、
すっごい頑張ったら、
うん、
2ヶ月後に初級の先生から中級に行かないかと思ったんですよ、
ね、すごい、2ヶ月で。
もう2ヶ月、
うん、
お、デジマみたいな。
デジマって何？
マジでえってそういう話ですよ。でもね、一つ経験したことで言いますと、
うん、
机の勉強ってあんまり良くなかったんですよ。
そうだね。
書いたり、
うん、
書いてるだけなんかもう自己満みたいな、
うん、
私これだけやったわみたいな、
うん、
それだけでも頭に何も入ってない、
うん、
机の勉強ってあんましなかったですね。
なるほど、それす
ごい。机はいつも綺麗ね、机でもガリガリガリガリやる勉強はダメ、
うん、
とりあえず韓国人と話す、
うん、
あと知ったかって大事、知ったか、
スガボリ、
韓国人とみんな喋ってるんだけど何言ってるか分かんない、
うんうん、
何か分かんないんだけど分かったふり、イエイイエイイエイ、クロッチョ、うーん、以後大事
大事。
なるほど。
私もやったことあるけど、うんうんうん、でもそれで恥かいたこともありますよ。
ちょっと待って、まだ終わってないから、うん、知ったかしてると、
うん、
自分なんか韓国語できてる風に見えるんだよね。
そりゃそうだ。
周りもあ、ルミ全部聞き取ってんだって、
うん、
ルミすごーいって言うわけ、
うん、
それもまた気分いいし本当は何も分かってなかったけど、でも分かったふりしてると分かるようになるんですよ、
うん、
で部屋に帰って、さっきの何だったんだろうと思って、
うん、
自分で父に喋るの、
英格好使用すると、うん、それをツイートを合わせるために勉強すると、うん、
クロッチョ、
うん、
それとか他の韓国人にねえねえあれって何で、あの人ねちょっと秘密にしてる、ね、
なるほどね、
聞いて、あーなるほどと思って、
うんうん、
そこでやっと初めて知ったわけです知ったかから初めて知った、
新しい勉強法ですよ、
うん、知ったか勉強法、
知ったか勉強法、
うん、なるほどね、うん、そういうふうにして勉強していって、そして今やアイリスの翻訳と、
確かに、
あ、
すごい、
そういうふうにして勉強していくのがいいというモデルです。
知ったかね、
知ったか大事、
うん、してあと紙の勉強じゃなくて、うん、だから机きれいにと、うん、
でも辞書はボロボロみたいな、
うん、
机はきれいだけど辞書はボロボロ、
知ったかのために
へえ、ね、机きれい、辞書ボロボロ、
私の辞書はいつも友達ですから、いつも辞書と一緒、
あ、ね、
もうボロボロだから、うん、あの最初の清くと最後の日ないからね、
すごいそれ
破けちゃって、ね、2運から始まりますから私の辞書
言
うから
それだけ勉強するんだよ、やっぱり、うん、
あと辞書を見ると例文とかあるじゃないですか、
うん、
あれも結構使えるんですよね、
うん、
辞書と友達いいですよ、
うん、
例文もすぐ使うんですよ韓国人、
ね、 知ったかするために冷蔵をどんどん使ってると、でもこれはまさに聞いて真似するの極意のね、コミュニケーションの中で勉強するというその極意ですからね、いい話聞けましたね今日はね、
はい、うん、ごちそうさまですね。
友達としてどうですか？
実はね、あんまり知らなかった、こんなこと、こんなに努力してるのは知らなかった。
隠れ努力ですから、隠れ努力、は
い、でもすごい性格が明るくて社交的だから、
うん、
韓国人の子たちとよく付き合ってるから、
そうなんですよ、
そういう人がね、うん、先に勉強、言葉生きてますから、
そうなんです、うん、
生きてますよ、
さら言った、
うん、そう、生命力がある方が学びやすいということですね。
確かに、はい、あ、うまいですね、まめりが。さすが編集長。
はい、ということで、じゃあ今日は、アイリスのね、台本を翻訳したという翻訳フリーランサーのルミちゃんにお話をお聞きしました。はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
面白い。でも本当韓国人なんですよ、ルミちゃん。電話すると、ムスミリアって電話取るんですよ。呼ばせようって取らないの。
なるほど。うん、なんか用って。
うん、そう。何の用って。
すごいね、うん。いやー、結構いろんな言葉出てきたけれども、クゴ大事とか言ってね。クゴ、うん、それですね。うん、それはもう韓国語混ざってるもんね、話の中でね。
うんですね。
マムリとかね。まとめですね。うん、はい。ということで、やっぱりね、その知ったか勉強っていうのがね、
ちゃんと知ったかした後に調べてるから偉いですよね。それをしないと、そうそうそう、なんかただ過ぎちゃうじゃないですか。
そ
う
そ
う、うん、
だからそれが結局経験の中で学ぶってことで、分からなくてもとにかくまず知ったかぶりして聞いて、うん、でその経験をもとにして、その経験が本当の意味で、それを辞書で確認する、ね、うん、あとは他の韓国人に聞いたりして確認する、うん、これがまさに聞いて真似するというコミュニケーション中心の勉強法なんですよね。はい、ということで素晴らしい例でした。
あ、面白かった。
はい、ということで楽々韓国語勉強法と日韓人に聞くが一つになっちゃいましたけどね、はい、はい、まあ、ということで実例として、聞いて真似する極意に関する体験談を聞いてみました。それじゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。サランヘヨー。